でですね、思ったより時間を使うのでちょっと急いでいきますけれども、なぜ契約書をそもそも作るのかについて考えてみましょう。契約とは2人以上の当事者が合意することで権利や義務が発生する行為を言います。契約書はその合意内容を記載した書面です。文書のタイトルとしてはですね、いろいろあります。様々です。覚書、合意書、協定書、協議書、約定書。タイトルは実はあまり関係ないんですよね。まあ深い意味はない。で、なぜ契約書を作らなければならないかっていうところなんですが、意外かもしれませんが、契約の成立には必ずしも契約書の作成は必要とされていません。民法522条2項には契約の成立には法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式の具備することを要しないと定めていて、つまり原則としてですね、意思表示、例えば売買だったら売りたい、買いたい、売ります、買いますか、この意思表示の合致さえあれば契約は口頭でも成立すると。じゃあなんでわざわざ手間暇かけて契約書を作るっていうんでしょうか。契約書の作り方を学ぶ上において、なぜ契約書を作るのかっていうのは出発点としてとても大切です。なぜですか。で、まあ、ちょっとここら辺は小さくしてるのは飛ばすつもりで、まずですね、一部の契約では契約を有効に成立するために書面作りなさいっていうジャンルの契約がある。保証契約なんかそうなんですよね。で、また契約書の作成や交付が義務付けられてるから作らなきゃいけないと。売り主買い主の立場をはっきりさせるために交付が義務付けられているものがあります。建設工事の請負工事などはそういう作成とか交付が必要なんですよね。またですね、対抗要件を備えるために契約書が必要と。土地を買う、建物を買うみたいな時は最終的にゴールとして登記簿にの名義を自分のもとにしたいんですけど、そのためにはですね、登記申請をするために契約書を作って添付して法務局に出さないと、その登記を移すことができない。だから、まあ、契約書を作らないと登記名義が変更できないので作ると、まあ、ここまでは契約書を作成しないと法律に反してたり、契約書が成立しなかったり、対抗要件が移せなかったりと必要に迫られたケースでした。ただ皆さんがですね、普段作る契約書においてはこういった状況にない場合がほとんど。じゃあなんで契約書を作るのかっていうと、紛争と予防と解決のためですですね。契約書を作る理由として、契約が有効に成立するために必要、義務付けられているから必要、対抗要件を備えるために必要という場合があることについて見ていきました。ただ民法上の原則としては契約は口頭、口約束で成立しますので、契約書作成がどうしても必要であるというケースは限定されています。一必須というわけでもないのに契約書を作るのはなぜなのか。一番の理由は紛争の予防となります。契約の損費、そもそも契約が成立しているのかしてないのか、そしてその内容については、各当事者は自分の都合が良いように理解している可能性があります。後日の紛争を避けるためには、言った言わないを避ける必要があり、契約内容を書面によって確定しておく必要があるのです。また仮に紛争が起こったとしても、契約書に解決に向けてのルールを記載しておくことができます。損害賠償額をあらかじめ定めておくのもその一つのやり方。契約書の作成にあたっては、何のために作っているのか、紛争の予防、紛争が発生した後の解決のための道筋をという視点で常に考える必要があります。作ればいいっていうものじゃなくて、こういったのために作ってるんですよね。で、ちょっと打足にはなりますけど、契約の位置づけによって良い契約書は変わると。良い契約書って何ですかっていう話を少ししておくと、契約書はですね、紛争の予防と解決のために作るんですが、実際の企業活動に関わっていきますとですね、それ以外の視点も契約書の内容チェックに必要であります。どういったお話かというと、ある企業にとって同じ商品の売買であっても、例えば有名な百貨店との取引と小規模な商店との取引では、おのずと企業がその契約に求める事情は変わってきます。その有名な百貨店、 東京の日本橋のみたいなと取引が開始できるかもしれない時の契約であれば、値段は安くても構わないし、契約内容についても多少不利でも構わないという判断もあるでしょう。逆にですね、トラブルを起こしがちな取引先であれば、有意な契約内容を記載した契約書で取引したいという場合もあるでしょう。紛争の予防と解決のためという視点をどこまで強調するかはケースバイケースです。先ほどの、東京の夢なし百貨店とですね、取引が最初に始められるっていう時にはもうすごく不利な契約でもいいわけですよね。自社にとって有利な条項が入っていれば良い契約書、不利な条項が入っていれば悪い契約書という単純なものではありません。契約書は取引先との力関係だったり、自社がその取引をどう位置づけるか、会社の戦略の中でですね、それによってベストな契約書の内容は変わってくるということも意識しておいてくださいというところです。で、ちょっとここからは。で、契約書を作成するにあたってですね、私が考える基本的な考え方、視点、これ大事な視点っていうのをご紹介します。契約書を作成するにあたり、一から作成するのは骨が折れますので、何らかのひな型を使うことがよくあることです。ただひな型を盲目的に信じてしまうのは良くないと思います。多くのひな型は両当事者のバランスに配慮した一般的な契約書だと思いますが、これひな型の作成者の意図によりですね、アンバランスな内容になっているものもたまにはあります。契約に対するこちら側の熱意だったり必要性だったりで、両当事者のバランスが良いものを契約書に求めるのか、あるいはこちら側から有利なものを求めるのか、多少不利なものでも構わないか、まあ、状況は変わってくると。契約書に求める内容を見極めて修正していく力が ひな型を使うにしても求められるということになっていきます。じゃあどうやって修正していく力を修正していく必要があるのか、修正するときにどうすればいいのかというところなんですが、大切な視点はですね、デフォルトを確認して、デフォルトについてはまたあとちょっと触れます。明記するか省略するか変更するかを考えていくことだと私は考えています。デフォルトは英語では債務不履行といった意味もありますが、ここではいわゆるコンピューター用語でですね、初期値、初期設定の意味で使っております。でデフォルト、ちょっとここはレジュメの前の端折ったところなんで書いてないですけど、契約書の中でですね、強行放棄、任意放棄、強行放棄、任意放棄という言葉がありますが、その一般的な契約に関しては任意放棄によって一定のルールが定められています。契約書の中でですね、そのルールと異なる内容が定められなければ自動的に任意放棄の内容は契約に適用されます。これを私はですね、そのデフォルト設定と表現したいと思います。このデフォルト、特に明記しないときに適用される条項、契約内容というのですかね、これは民法や商法で定めている任意放棄ということになりますけれども、これらはですね、国会の審議を経て成立した法律なわけなので、ほとんどの場合内容についてそれなりの合理性を持っています。